今日はマルコの福音書11章の12節から14節まで、マルコの11章12節から14節。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。20節21節もお読みしたいと思います。20節と21節。翌朝早く、一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イチジクの木をイエス様が呪った箇所です。
イエスに께서이무화과나무를저주하신장면입니다。
ここを読んでいくと非常に疑問に思われると思います。
저희가성경을읽으면서이부분은의문이생기는부분이기도합니다。
まず、イチジクの季節ではないのにイエス様はイチジクを、求めていきました。
무화과의때가아닌데불구하고예수님께서는여기서열매를얻기를원하셨습니다。
その季節ではないので実がないというのは当然といえば当然なんですが、
무화과의때가아닌데그열매가없는것은당연하지않습니까。
しかも、実がないのを見ると、イエス様はその木に向かって、今から後いつまでお前から、実を食べるものがないようにと言われました。
예수님께서가서보신즉잎사귀외에는아무것도없는지라。예수께서나무에게일러가라사대이제부터영원토록사람이되게서열매를따먹지못하리라하셨습니다。
예수様は理不尽な払い세をこの木に向かってしたのでしょうか。
예수님께서이나무에게좀억울한일을하신듯한느낌이들지않습니까。
이치지크의葉っぱといえば、聖書の他にも出てきます。
이무화과의잎사귀라는것은성경의다른곳에서도등장하는데요。
この이치지크의木は葉っぱが非常によく茂っておりました。
예수님께서저주하신이무화과의나무도열매는없었는데잎사귀는굉장히많이있었습니다。
이치지크의葉っぱだらけだったんです。
잎사귀만무성하게있었던것입니다。
이치지크의葉っぱが他に出てくるところといえば、創世記のあの箇所ですね。
무화과잎사귀가어디서나오냐면창세기에서아담과하와가가린게무화과잎이에요。
あの神様が取って食べてはならないと言われた木の実を取って食べた直後にしたのがイチジクの葉っぱを摘み取って、そして自分の体を折ったことです。
아담과하와가하나님께서먹으면정령죽으리라하신그선악과의열매를따서먹고제일먼저한게뭐냐면무화과잎을따갖고자기들의하체를가렸습니다。
예수様がこのイチジクの木に対してしたことは私たちへの教訓でもあります。
예수님께서이무화과이나무에대하여하신일이우리믿음생활하는사람들에게는큰교훈입니다。
自分を隠す葉っぱだけをたくさんたくさん身につけて、そして神様の喜ばれる実を結ばない木は呪われてしまいます。
자기의부끄러운것을감추기위해서잎사귀만하니그냥붙이고하나님이기뻐하시는열매를믿지않고우리가그냥잎만무성한무화과나무가되면예수님이저주하셔서말라버립니다。
イエス様は何でもかんでも片っ端から実のないイチジクの木をこうして呪っていったわけではありません。
イエス님께서그냥 아무무화과나무나열매가없는것을보고그냥다주님께서저주를하신것이아니에요
この一軸の木を呪った、その後、実はイエス様は明日詳しく話すんですが、神殿から商人を追い出すことをします。
이일을하신후에예수님께서무슨일을하셨냐면성전에들어가셔서성전에서하나님전에서장사하는장사치들을다쫓아내셨습니다
神殿は人々が真心を持って神様に祈りと捧げ物を捧げに行くところです。
성전은하나님께로나오는자들이신령과진정으로하나님앞에예배드리고하나님앞에예물을드리는곳입니다
ところがそこは神様が喜ばれる実がなく一軸の葉っぱだらけのところなわけです。
그성전에예수님께서들어가서보시니까하나님께서기뻐하시는찬양이라든지기도라든지예배라는열매는없고하나님이기뻐하지아니하시는나쁜일들만잎사귀들만무성했습니다
おそらくそのことを象徴的に予表するためにイエス様はあえてこの木を呪ったんではないかと思われます。
제가생각하기에이예수님께서성전에가셔서그나쁜일을하는사람들을쫓아내시는일을예표하시는예고편으로이무화과나무를저주하신듯한느낌이듭니다
主が喜ばれる実とは一体どのようなものでしょうか。
그렇다면주님께서기뻐하시는열매는어떤열매입니까
イエス様の食べる食物についてヨハネによる福音書の4章を開きたいと思います。
イエス님께서기뻐하시는식물에대해서요한복음4장을보시겠습니다
ヨハネの4章の31節から38節までヨハネの4章31節からです。その間に弟子たちがラビ食事をどうぞと勧めるとイエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは私をお遣わしになった方の御心を行いその技を成し遂げることである。アメン。とりあえずここまで。イエス様の食べ物とは、
イエス님께서잡수시는그음식이라는것이뭐냐
父なる神様の御心を行いその技を成し遂げることです。
イエス님의양식은하나님의뜻을행하는일이고그일을온전히이루는것이예수님의양식이라고하셨습니다
つまりその後にイエス様が行かれた神殿には父の御心を行う技が見られなかったということです。
예수님께서예루살렘성전에올라가서보니까하나님의기뻐하시는뜻을행하는자가없었고그일을온전히이루는자도없었습니다
イエス様の食物とは御心を行うそしてその技を成し遂げるということです。
예수님의양식은하나님의뜻을행하며그일을온전히이루는것이예수님의양식입니다
今は冬の時代と言われております。
지금은저희들이사는이세상이겨울이라는말들을많이합니다
実を結ぶというのは困難かもしれません。
이정말겨울같은세상을저희들이살고있기때문에이런세상에서저희들이열매를맺는다는것이정말어려운지도모르겠습니다
実を結ぶということが果たしてできるのでしょうか。
그렇다면이런세상가운데서도우리가열매를맺을수있는어떤방법은있을수가있겠습니까
霊的な実を結ぶというのは
영적으로이열매를맺는다고하는이말은
実はそんなに難しいことではないんです。
그렇게어려운일이아닙니다
イエス様は誠のブドウの木で、そして御父が農夫です。
イエス님은진실하신포도나무가되시고하나님은농부가되십니다
イエス様につながっていれば豊かな実を結ぶことができます。
우리가예수님께붙어만있으면 넘치도록열매를맺을수가있습니다
しかしイエス様につながっていなくて実を結ばない木は、どんどん枯れてしまいます。
그러나예수님께붙어있지아니하고그리고열매맺지못하는가지들은점점점점날라지기시작합니다
もしブドウの枝が実を結ばずただ葉っぱだけが生い茂って生い茂っていけば刈り込みをされてそれでそれは火の中に投げ込まれてしまいます。
예를들어서이포도나무에붙어있는가지가열매맺을생각안하고그냥잎만무성하고무성하고무성하면농부는그가지를잘라서불에던져버립니다
그의시대에도유타한미를結ぶことができるのは예수様に繋がっているということです
추운겨울같은세상을우리가살지라도하나님이기뻐하시는열매를맺을수있는그비결은예수님께우리가꼭붙어있는것이그비결입니다
続けて、ヨハネの4章の方続きを読みますあなた方は刈り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか私は言っておく目を上げて畑を見るがよい色づいて刈り入れを待っている。すでに刈り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分ではロークしなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わした他の人々がロークしあなた方はそのロークの身に預かっているアメン、ここでも季節外れのことが行われております
よぎそどイエス님께서우리의생각하는계절그리고예수님이생각하시는그계절이틀린것을가르쳐주고계십니다
弟子たちの目から見れば借り入れまで4ヶ月があると思っておりました
제자들은추수할때까지아직몇달이나남아있습니다라고생각하고있었습니다
ここで言われているのは現実的な植物の収穫ではなく霊的な収穫のことについてです
여기서예수님이말씀하시는것은현실적인추수하는수확의계절을얘기하시는것이아니고영적추수계절을말씀하고계십니다
霊的な収穫というのはこの時期になったら実がなってそして収穫するというものではないのです
영적수확은가을이돼야지추수를하고봄이돼야지씨를뿌리고그런것이아닙니다
イエス様は季節ではないのにイチジクの木を求めていきましたけれども
예수님께서열매맺을때가아니었음에도불구하고무화과나무를보시면서무화과그열매를얻기를원하셨습니다
霊的な収穫というのは冬であろうが夏であろうが実を結ぶものは実を結ぶんです
영적수확은열매는겨울이든지아니면여름이든지관계없이열매를맺는사람은맺습니다
弟子たちの目から見たらまだその季節ではないと思われていたんですけれども
제자들이보면아직추수할때가6달이나지나야된다고생각하고있었습니다만
しかしイエス様が目を上げて畑見なさいと言われたら
그러나예수님께서저들에게말씀하시기를눈을들어밭을보라라고말씀하시다
霊的な実は熟しているんです
예수님이눈을들어밭을보라하시면그밭에는벌써영적인열매는풍성이익어있는것입니다
それは人の思うような時期ではないかもしれないんです
그예수님께서눈을들어밭을보라하시는시기가제자들이생각하는것같이추수할때가아직넉달이나남은것같은시기일지도모릅니다
霊的な実はある日突然私たちの思いがけない時に熟す時もあるわけです
이영적인이수확이열매는우리가상상하지도못하는어떤때에추수하게될때도있습니다
이따이つの間に育ったんでしょうか
그렇다면우리가상상하지도못하는이추수할열매들이언제이렇게자라났을까요
また一体誰が種をまいて 手入れをしたんでしょうか。
그렇다면이우리가수확하는이열매들은누가언제씨를뿌리고그리고가꾸어서우리가지금수확하고있습니까？
それは主です。
그것은주님이십니다。
主がロックして種をまき、そして育てたものを私たちが刈り取ることができるんです。
주님께서심으시고그리고주님께서자라게하신것을우리가수확할수있는것입니다。
皆さんの中でまだ霊的に実を結んでいないと見られるものあるでしょうか？
여러분가운데나는아직열매맺지못했어영적으로라고생각하시는분안계십니까？
それらは主にお委ねしたいと思います。
여러분자신이열매맺는것을주님앞에맡겨드리기바랍니다。
神の国は私たちが寝ては起き、そうこうしているうちに育っていくものです。
하나님의나라의이수확하는이일은우리가믿음안에서꾸준히주안에붙어있어서자고일어나고하는그때에우리도모르는순간에하나님께서키우고수확하게하십니다。
それは主が育ててくださるからです。
주께서그것을키워주시기때문에。
では最後にヨハネによる福音書の15章を ヨハネの15章1節から5節までをお読みしたいと思います。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者はいよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。アメン。イエス様につながって豊かに実を結ぶ皆さんでありますように。
예수님께꽉붙어서풍성한열매를맺으시는여러분이되시기를。
豊かに実を結ぶ皆さんであるようにイエス様の名前で祝福します。
예수님이름으로축복합니다。
アメン。ではお祈りします。愛する主よ、イエス様、あなたにいつでもつながっていることができますように。あなたを離れては私たちは何もすることができません。あなたを離れて何かしでかしたとしても、それは主の目には何もしていないと同じで、単にイチジクの葉っぱをだけを豊かに結んでいるだけです。あなたの喜ばれるのはイチジクの葉っぱではなく、ブドウの実、イチジクの甘い実、実です。私たちがイエス様の食物となる実を豊かに結ぶことができますように。この冬の時代と言われている今においても着実に実を結んでいく者たちでありますように。どうか皆さんのその普段の生活において、家庭において、仕事の場において、イエス様の実をたくさん結ぶことができますように。その手の技を霊的にも、そして物質的にも豊かに満たし、たくさん収穫を得ることができますように。たくさん実を結んであなたのもとにお捧げすることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。